暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保健の提供でお送りします。
ここは保健の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、4月に入って入学式シーズンですね。
う
ん、
そうですね、入学式だね。
はい、先生は入学式で思い出はありますか？
入学式ってなってくると、やっぱ中学校入った上の子なんかあれですよ、今度、はい、中学生入った時ダブラブの学生服がちょうど良くなってくるわけですよ、1年ぐらい経つと。
はい、
この間もズボンあれでしたよ、あの1年で身長伸びたんだわね、ズボンが短くなっちゃって、
はい、
裾出すとかって言って、5センチだか6センチ出すって言ってましたよ。
あ、本当ですか。大きくなるのって男の子ですもんね。
う
ん、
そう
早いですね。
その割にウエスト太らねやね。俺なんか毎年ウエスト太くなる気がする。足の長さは変わらねえんだけどね、ウエストだけ変わってくるけど、子供はウエスト変わらないで足だけ長くなるみたいなね。
スマートなお子さんでいらっしゃって、ね、
この間までくるぶし出るぐらいっていうかね、
はい、
冬寒いって言ってたもん
スースーするかもしれないですね。うん、さあ、そんなこれからね、入学する子どもたちも多いですが、うん、先生、その入学シーズンにちなみまして、はい、教育資金のお話を今日はお聞きしたいなと思うんですが、はいはいはい、資金を貯蓄で貯めるとなると、うん、思い浮かぶのって学資保険ありますよね。
そうですね。
はい、
まあ、あの学資保険ってちょうどね、こういう中学校上がるとか高校上がるとか、
はい、
大学上がるとか、そんな感じでね、お祝い金が来るんですよね。
はい、
進学のためにお金かかるでしょうと、ということでね、やってるのがあります。
うん、
でこれも最近ではなかなかね、世の中の金利が悪くなってきて、あまりいいものがなくなってきてるっていうのが事実かなって感じしますね。
じゃあ今だとなかなか学資保険で教育資金を貯めようと思っても、うん、思うようにはたまらないっていう感じでしょうかね。
従来からあるものだと、例えば親御さんに何かがあったら、あのこの掛け金はいらないとか、
はい、
いらない上にこう、まあ、養育年金が出ますよとか、なんかこう保証もいっぱいついてたんですよね。
うん、
で結局はその保証にあの当てる部分を、
はい、
まあ、金利が補っていて、まあ、結局は、払ったお金と受け取るお金の総額がやっぱり受け取る方が余計になって、
はい、
で、なってたなんてことがあるんですけども、
はい、
やっぱりこうリザヤが出てこないと、保証の部分に回ったお金を埋められなくなっちゃって、
はい、
やっぱりこう足が出てきて、
うん、
まあ、たまらないと、
はい、
でもまあ保証もあるんだからっていう考えもあるので、それでもいいっていう方もいるんだけども、
はい、
やっぱりね、元本割れは嫌だとかっていう考えもあるので、
はい、
まあ、ちょこまかもらうのではなくて、やっぱりこう大学進学に合わせて一発にするとか、あるいはもう商品を変えていくとか。
そっか、じゃあ受け取り方をもう一度に満期までこう据え置くことで運用して増やすということになるか、うんうんうん、他の保険だとどういったやり方がいいんですか？
そうですね、例えば養老保険といったら就寝保険といったり、そういったものでお金を、まあ、それがお金が貯まる保険なんですよね。
はい、
でそれを途中で満期金が来るとか、満期金を合わせるとか、あるいは途中で解約して解約金を学資に充てるとか、
はい、
で保険なので入った途端に保証がつきますん で、
はい、
で保証の対象は親御さんにしておくわけですよ。
うん、
ってことは毎日親御さんに何かがあったら保険金が降りてくると、
はい、
死亡保険金とかっていう形で受け取ってそれを使えばいい、そんなことに使い方もありますよね。
学資保険以外だと養老保険や就寝保険があって、一度にまとまった大きなお金を親御さんに万一の時があったりした時、あとは満期の時にも受け取れる
ですね。養老保険は満期があるので、は
い、
満期を進学の時期に合わせるとか、
はい、
あるいは就寝保険だったら満期、その進学の時期に解約を入れて、
はい、
そして元本よりも余計になるようにって設計すると。
はい、
ただそういうのもあるんだけども、やっぱりここも金利が良くないので、
そうなんですね、うん、
そんなにこうすごく増えるっていうことではなくなってきてるっていうのが事実なんですけども、
うん、
そうなってくると、もうじゃあどうやって増やすかってなってくると、
はい、
最近はではあれですね、外貨といって日本の通貨の円ではなくてドルとか、
はい、
そういったものの 外貨って言うんですけども、うん、外国のお金で、はい、運用すると。そうするとまだ金利が、まあ、全然ね、
はい、
まあ、いいものがありますんで、そうすると余計返ってくることがあると。ただしやっぱり外国のお金ってなってくると、はい、日本円に戻す時の為替相場っていうのがあって、うん、それに応じてもらえる金額が上がったり下がったりとかっていうちょっと変動が出てくるとかありますんで、
はい、
そこはよく説明を聞いていただいて、ご納得いただけるんだったらそれ、
はい、
そういうことはやっぱり怖いなっていうんであれば、まあそんなに増えないけどもこっちとかって使い分けた方がいいと思いますよね。
あ、そうなんですね。外貨建てというやり方を取ると、うん、まあ為替の変動する、まあ、リスクもあるけれども、うん、より増えるやり方としてはおすすめなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
であとはどうしてもお子さん向けの保険だといる時期って決まるんですよね。
あ、例えば大学に進学したりっていう大きなタイミングがありますよね、
うんうん、そうなんです。どうしても15年後の12月に欲しいとか、
あ、そうか、
うん、どうしてもそういうタイミングが来るんで、うん、その時の為替が今と同じなのか、ちょっと上がってんのか下がってんのかって予想つかないでしょ、
はい、
もし使わないお金であれば、
はい、
じゃあいい時まで待っていて、解約入れようかとか、っていうことはできるんだけども、
はい、
やっぱそこまで待たずに、うん、為替がいい時になったら解約っていう手もありますんで、別にも1年前に解約しておいて、
はい、
今が一番いい時期だなと思えばそこでやめとけば、それもまた手でなんですよね。
そうか、まあ、必要な時期はこのタイミングっていうのはあっても、その前後で、まあ、一番こういい時期があればそこでもう手元に戻してしまうっていうのも一つなんですね。そうですね。
もうゴールが決まってるんで、反対に言えばそれの前後というよりは前しかないですよね。
あ、そっか、そうですね、
うん、はい、でまあ、例えばそれがまあね、進学が一浪したとかっていうんであれば別ですけども、
はい、
まあ、大体が前倒しで考えてて、
はい、
まあ、例えば大学進学目指してあるんだったら、
ええ、
高校入ったぐらいからちょっとずつこうどうかなって見ていって、
はい、
じゃあいい時期になったから、じゃあちょっと早いけど買いちゃおうかとか、で現金を持っているっていう手もあるということですよね。
じゃあ先生、将来的に資金が必要だからそういったドル建てで貯めたいなっていう方は、うん、いつから始めたらいいですか？
それはね、やっぱり早いうちがいいんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、金利がつくとかって言ってても、
はい、
金利が増えるのはやっぱり時間をかけて増えていくっていうのがあるわけだから、時間が短くとやっぱりつかないし、
うん、
長ければ長いほどやっぱり大きく増えてきますんで、
はい、
やっぱり長い期間かけるっていうことが大事ですよね、
はい、じゃあ長い目で見て、
そうそうそう、
早め早めにライフプランも立てると良さそうですね。そうそうそう、
だから早く計画的にやるっていうところがあるので、うん、そこはね、考えてもらえて、なんせね、やっぱり今まで支払っていないものを支払うっていうことにすごく皆さん抵抗あるわけですよ。
そうですね、毎月とか、まあ、1年だったり、うん、固定で引かれてしまいますからね、うん、
これが例えば今もう払っている携帯電話代があって、携帯電話代を安くするっていうんだったら、うーんって話乗ってきますよね、
はい、
だけど今何にも貯蓄も何もしてない人が、うん、とか保険入ってない人がこれから保険払うっていうのは、
はい、
出ていくだけの話でしょ。
そうですね、ちょっと躊躇するかもしれないですね。
今3万円払ってるんでこれが1万円になるんだったら、ああ聞く聞くってなるんだけども、
はい、
まあ最終的にはお子さんが大きくなってくると、ますますお金が厳しくなってくると思います、
はい、
小学校ぐらいなんてお金貯めるときですよ。
ああそうですか、
うん、幼稚園とか保育園、小学校までお金貯める時期、中学校高校ぐらいからだんだんお金がかかってくる、小学校ぐらいでちょっと大変だなと思うぐらいであれば、
はい、
本当に今からちょっと考えていかないと、例えば進学ってなったらきついと思うもんね、
はい、じゃあできるうちに早めの準備をすることが大事だと、
うん、ただですね、ですね、うん、うちなんかもう、まあ、特に食費なんかすごいもんですよ。
あ、まあ、男の子だと特に、
まあ、うん、食費もあるし、
はい、
学校とか、まあ、部活があってみたり、例えば今度は、まあ、今までは自転車で歩いてたのは今度定期代がかかってみたりとか、
はい、
いろんなものかかってきますんで、 でもやっぱりこうね、今度今まで行ったことないような塾とかなんかになってくれば、
はい、
どんどんかかってきます。小学校上がる前に、もう生まれた時ぐらいから考えて、
はい、
できれば小学校上がる前の12、3歳ぐらいのところで1回払いを終わるぐらいにしてやった方が本当は楽だと思いますね。
あ、そうか、うん、これから、まあ、進学してどれくらいお金かかるのかなとか、まあ、部活動行ってもかかるし、あと塾に行く子はまたそこでかかるしって、いろんな費用が必要になってくると思うと、今のうちからなんですね。じゃあ計画的に何よりも資金は貯めることが大事ですね。はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、計画的に始めましょう。はい、
計画的に始めましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は、個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791 431791までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見はメールまたはファックスでお寄せください。メールはmail@chat761.com、 ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント、お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページあしなが保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は芦永保険の提供でお送りしました。